光長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンでございます。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。毎回と申し上げましたが、ここ数回は
そうです
ね、もうちょっとね、先生お一人ということで、
まあ、一人で3人分ぐらい熱量多いんですよ ね。
はい、現コロナ対策特任医師兼県北コロナコーディネーターの佐藤慶三先生とまた今日
はよろしくお願いします。
聞いていきたいと思っております。梅雨に入りましたね。
入りましたね。もう待ちに待った梅雨なんですよね。
待ちに待った、そう、去年に比べたら1ヶ月ぐらい遅いんですよね、梅雨入りがね。
で、ね、コロナ対策の人はみんな待ちに待ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、梅雨になるとですね、ウイルスがですね、はい、重くなるから下に落ちるんで、感染性がまず減るんですよ。
はいはい。
だからやっぱ梅雨っていうのが、もう、すごくそういう意味ではすごくありがたいですね。僕、てるてる坊主逆にして、ぶら下げますからね。早く雨降らんかなと思って。
そうなんですね。
ね、雨降ると人外に出ないしですね。
ね、まあ今年のその梅雨の時期がどれぐらいなのかはね、ちょっとわかりませんけれども。
ね、まあご存知のように、このタイミングでね、やっぱり減ってきましたもんね。
そうですね。
ファクターはいろいろあるんですけど、一つはその湿度が上がってきたというのが一つ。二番目は6月はほとんど休日が、連休がないので、
はい、
まあ人が動きがそんなにない。
ああ、そういうこと。
で、3番目はやっぱり大事なのは、ワクチンが 60% 超えたと。はい、やっぱこれものすごく大きいですよね。まあ、集団免疫っていうのはやっぱり大きいので、まあ、この3つのファクターがちょうど重なったのが今の時期で、はい、まあ、皆さんご存知のように全国宮崎県も延岡市もみんな減りましたもんね。
そうですね、はい、減ってきておりますが、はい、今日はまあ、梅雨に入ったということで、はい、このコロナとの関連も含めてですけれども、ね、
はいはいはいはい、
カビの話をね。
そうですね。もうカビちゃんの話はですね、はい、やっぱしとかないといけないですね。
はいはい。言ってほしいなということでございますが、はい、
私も昔のアパートを住んでた時にですね、押し入れ開けたら、あれなんか黒いなとか言うんです。そういえば最近咳出るなとか思ってたら、ね、カビだったとかですね。僕仕事からあんまり家に帰らないことが多かったもんですからね、はい、家に帰ったらカビだらけになってますもんね。
ちょっと気をつけたいところではありますね。やっぱりいろんな、そのコロナもそうですけれども、いろんな。
そう、環境ファクターとして実はカビ、
ね、
いろんな病気ですね。
関連してるところもある
んですね。まあ、カビっていうのは病気にどういうのに関係するかというと、まずカビそのものが体の中に入って、内側で増える、まあ、心在性心筋症という病気ね。それからもう一つは、皮膚にくっつけて、皮膚に広がる、これは表在性心筋症。まあ、水虫が一番典型的ですよね。
ああ、はいはい。
それから、あともう一つカビで大きいのは、アレルギー。カビアレルギーですね。これ結構いろいろあってですね、
はい、
特に日本ではアスペルギウスっていうやつのアレルギーによって、まあ、例えば鼻炎だとか、それから、結構アスペルギウスの喘息というのも結構多いんですよね。だからそういう意味で3つのファクター考えてもらうんだ。表面のもの、奥のもの、それからアレルギーと、はい、で実はですね、今コロナでカビが増えててですね。
今、
もう世界的に今問題になってるんですけど、特に今インドで、
はい、
ムーコール症っていうですね。
ムーコール症。
ムーコールってカビがあるんですよ。黒いカビなんですけどね。
はい、
これが、インドでかなり、流行っててですね、特にコロナの患者さんで、糖尿病持ちのコロナの患者さんが感染してですね、結構亡くなってる方が増えてるんですと。
それはなんでこう糖尿病の患者さんなんですか？
要するにですね、カビっていうのは、我々の体の中の免疫が落ちた時に感染して増えやすくなるんですね。細菌よりもカビっていうのは、割と高等な生物に近いんですよね。真核生物ってやつなので、免疫細胞にが、賢くないとカビってやっつけられないんですよ。免疫が落ちてくると、カビの心筋感染症っていうのが増えてくるんですね。はい、で、特にインドではですね、まあ日本と違って、あんまり考えずにステロイドをバカバカ使っちゃってるので、その免疫抑制剤を大量に使って、その使った上で管理をしてないんですね。だから日本は使うのはちゃんと使った上で、 血糖値であるとか、その、心筋感染症がないかどうかとか、二次感染とかいうのをちゃんとチェックしながらやってるんですけど、うんうん、向こうはもうバカバカ使っちゃって、その後は良くなったねって終わっちゃってるところがあるので、
はい、
それによってやっぱりかなり免疫不全の患者さんがいっぱい出てきてて、その患者さんの中にカビの人がいっぱい出てくると。ね、のその無効症っていうのはやっぱり体の中に入っていって血管とかですね肺を蝕んでですね、だから無効症の肺炎が起こったりとか血管浸潤が起こって血管炎が起こったりとか頭に行って無効脳症になってですね頭もやられて、まあ最終的には全盲なくなってしまうという方もおるんですね、
うん、それがインドで今流行ってるんです
か。そうです、インドで今すごく多くなってますね。うん、まあ、日本でもまあ当然そういう患者さんが増えてくるし、まあ、心材性心筋症というカビの中に、まあ、ムコール症もあるし、アスペルギリス症もあるし、それからカンジダっていうのもありますしね。そういういろんな、まあ、あとはトリコスポロンアサヒアイっていうのもあるんですけどね。そういう体の中に入ってくるカビの疾患っていうのは日本国内でも確かに増えてるっていうのはもう
これ。どれぐらいの種類あるんですか？
カビはですね、むちゃくちゃいっぱいあります。
ね、
ただ、人の中で感染して、その心材性心筋症っていうのに問題になってくるようなカビは、まあ、有名なやつだけど10種類ぐらいですね。
うん、
はい。で、表材に、例えば、水虫の元になるようなやつっていうのは、まあ、数は限られてるんですけど、はい、特に中に入って問題になるようなカビっていうのは、だいたい10種類ぐらいをコントロールしていくということになってくると思うんですけどね。
なんか、すごくこう、話が広がりそうなテーマですよね、ねカビの話になると。
もうカビって実は、まあ、人間と、細菌って言ったらどっちに近いと思います？カビって。
え？
人に近いか、細菌に近いか。
細菌に近いんじゃないんですか？
ってみんな思うんですよね。はい、で、細菌っていうのは角膜っていうのを持ってないんですよ。剥き出しの遺伝子が細胞の中にいるんですけど、真菌っていうのはですね、角膜を持ってるんですね。だからよくこう理科の図で書きますよね。細胞があって中にこう丸い核がありますね。はいはい、あの丸い核が持ってるっていうのが真核生物っていう生物なんですけど、カビは真核生物っていう細菌に比べてものすごく進化した動物生物なんです、ね。
進化してるんですか。
で、その角膜があるかないか実はですねすごく大きくて、だから細菌をやっつける薬は人に対して、まあ、極端な副作用は出にくいんですけど。抗真菌剤、カビをやっつける薬はそういう角膜を持っているようなもので、はい、人間と非常に近いということから、実はですね、副作用多いんですよ。アスペルギウスとか、それから、まあ、カンジダとか、そういうのをやっつける薬って、実は肝障害とか腎障害とか、人間の細胞に似てる部分が大きいので、どうしてもいろんなことが起こりやすいんですね、副作用。だから、カビってなかなか実は体の中に入っちゃったら、やっつけるの大変なんですよ。
はい、ちょっとびっくりですね。
ということは、入らないようにしないとい
けない。そうですね。
じゃあ、どうすればいいかですよね、
はい。こういったところをちょっとですね、はい、今日は中心に、まあ、カビのお話と、はい、もちろんコロナのお話も合わせて、
はい、
はい、聞いていきたいと思います。
出会うため、ここまで来た。
はですね、ここからはあのカビについてちょっと詳しくいろいろお話を聞いていきたいと思うんですけど、
はいはい、
が雨が降るこの梅雨の時期というのは非常にこのカビが生えやすい、
はい、そうですね。カビが生える環境っていうので大事なのが、
はい、
まあ一つは湿度、
うん、
もう一つは温度、この二つが揃った時にカビが一気に増えるんですね、
はい、
だから家の中でどこにカビが増えやすいかっていうのを、まあ閉鎖空間の中で考えていくと、湿度が高いところっていうのは当然増えやすいので、うん、台所の水回りとか、はい、あとお風呂の中の水回りとかですね、はい、それからあんまり開け閉めしない
押し入れとか、
ね、押し入れの中とか、うん、結露しやすい場所とか、うん、こういうところはカビが生えやすくなる、
はい、
で実はですね、この前僕外来でびっくりしたんですけど、
はい、
ある人がですね、咳が止まらないって言って外来来たんですよ、うん、でなんでやろうなと思ってレントゲン取ったらですね、少し気管支の壁が厚くなってておかしいなと、で痰聞いたら非常に粘っこい白い痰が出ると、
うん
うん、で話を聞いてですね、よく見たらもうつけてるマスクはですね、うん、やったら汚いんですよ。
あ
で、まあ、不織布のマスクの上に、うん、普通の布マスクをつけてるんですけど、その布マスクは、まあ、時々洗いながら使ってると。うん、どれぐらい使ってるんですか？もう、一年同じの使ってる。まあ、洗ってはいるんだよっていうふうに言ってたんですけど、
はい、
もしかしてと思って、その内側を見てみたら、いろんなとこかびてるんですよ。で、調べてみたら、その人の体の中のアスペルギウスっていうものに対する抗体が上がってて、その布マスクの一部分にくっついてるアスペルギウスがいるってことが分かったんですね。
じゃあカビが原因だったんですか？
意外とね、何回も洗ってるつもりでも、うん、そのマスクって手洗いするでしょ。
はい、
洗濯機入れてパッて洗うよりも手洗いする人が多くて、それで結構きれいに洗えてなくてですね、マスクの布マスクの中に、あとウレタンマスクでもあったんですけどね、カビがくっついてしまうんですよ。それマスクをつけてコロナにはならんかもしれんけど、神経症になりますからね。
気をつけないといけないですね。
いやだから意外と身近なところにカビっているんですね、はい、実は口の周りって湿度が高いんですよ、
はい、
我々は空気の中にものすごい量の水分をですね、肺の中から出してるんですよ。だから喉鼻口って実は湿度が非常に高いので、うん、カビは温度も高い湿度も高いから持ってこいの場所なんですね。うん、だからそういうとこに増える可能性もあると。で、当然部屋の中では、うん、例えばエアコンの周りでむちゃくちゃ実は湿度が高いんですよね。そういうところにこう結露してしまってっていうところでカビが結構いるので、
うん、
これも先週ですね、
はい、
外来に来た患者さんがやっぱり咳が止まらないと。で、よーく話を聞いたら、先週から暑くなったからエアコンつけ始めたと。
うん、
そういえばエアコンのフィルターというか、その、まあ、ウィングがついてますよね。
はい、
あれ黒っぽくなってると。
あら、
それやろうって、でエアコンを業者に頼んで掃除してもらったんですよ。
うん、
もうそれから咳出なくなりました
。いやあるあるですよね。
やっぱ気をつけないといけないのはですね、うん、実はでもカビって胞子のサイズかなり大きいんですよ、
うん、
だからもし皆さんがお家でカビ見つけた時にそのまま掃除するんじゃなくて、ぜひマスクをしっかり不織布をつけて掃除するとそれだけでもだいぶ違うんですね、
うん、
やばいなと思ったらとにかくカビ見つけたらマスクをして、
はい、
で、うん、拭き上げるというのがすごく大事になってきますね、う
ん、その咳が出た患者さん、
うんうん、
そのね、ちゃんと掃除をしたら止まったっておっしゃいましたけど、うんうん、体の中に入ったカビっていうのは消えるもんなんですか？
うんうん、だからそういう人っていうタイプ、通常の人はですね、普通にカビ吸っても、はい、カビやっつけるマクロファージって細胞がいるので感染しないんですけど、
やっつける細胞があるんですね。
うん、だからやっつける細胞はいるんだけど、うん、それに対してやっぱアレルギーも起こりやすいんですね。
はい、
だから吸入で一番多いのはまずアレルギーなので、まあ、咳はアレルギーで起こってる咳だったっていうことなんですね。はい。だからカビが体の中に入ってもし悪くするとなると、まあ大体ですね、大量のステロイドを使っているような重症のコロナの感染症の患者さんとかですね、
うん、
そういう人はやっぱりどうしても感染しやすくなるので、そういう方はもう特にマスクを頻繁に変えたりとか、うん、家の中で、まあ、特にコロナでステロイドを飲んでいる時にはまめにですね、換気をして空気を入れ替えるとかですね、うん、そういうのがやっぱり非常に重要になってくるんですね、
はい。除湿機使ってる方多いと思うんですけど、これはどうですか？
有効ですね。
ね、
最近のエアコンはですね、
はい、
湿度が下がりすぎると、喉鼻目口が乾燥して痛くなったりとかするので、うん、 ある一定以上下がらないように、逆に途中になると過失しちゃったりするような、賢い、賢すぎちゃってですね、髪が生えちゃうやつなんですよ。
そうなんですね。賢すぎてもいけない、ね、
そうです。だからそこ、昔のエアコンは、はい、エアコン自体には髪が生えやすいんですけど、除湿機はもうその除湿だけしかついてないので、むしろ賢くていいんですけどね。賢くなくていいんですけどね。今のエアコンはある意味。
そうですね、今全部、ついてますよ。エアコンに、ね、すべてこう機能がついてるっていうの多いですよね。
その除湿機能がついてるが上に、湿度が逆に、あるところで止まって、上がっちゃってって、はい、なかなか難しい問題があってですね。それで温度がたまたま高くなっちゃったりすると、はい、温度設定とか除湿設定、ちょっと考えて、エアコンごとにちゃんとこれぐらいにしたらいいよと、カビが生えないためにはっていうのが大体説明書に書いてあるので、その設定を守ると。で、ただそれだけではやっぱりどうしてもですね、カビが生えやすくなるので、できればですね、カビが生えやすい場所には除湿機を一緒に置いておくと。いうのが大事かもですね。で、除湿機もですね、いくつかあるんですね。例えばフィルター式のやつと、それからコンプレッサー式のがあるんですね。で、フィルター式は、フィルターを通して湿度をこう交換していくっていうような形なので、静かです。で、除湿効果も割と強いんですけど、効果なんですよ。で、コンプレッサー式っていうのは、やっぱりこれも非常に強いんですけど、何が問題かというとですね、音と温度。
あ、なるほど。
はい。非常に効率はいいんですけど、音と温度があるので、湿度は下がったけど、室温が上がっちゃったと。なかなか使いづらい。ただ洗濯物を干すときにはいいんですけど、と、はい、いうことで、まあそれを自分の部屋にはどれが適してるかっていうのを、今電気屋さんに行くとね、相談して乗ってくれますから、こっちがいいよとかいうのをですね、はい、まあその、非常に例えば田んぼの近くで湿気が多いと。いうところで、もう除湿効果を中心に使いたいって考えるのか、まあ、それとも、まあ快適にするぐらいでっていうのとか、あとどこの場所に置くかとかいうので、例えば寝室にコンプレッサー式タイプを置くと、ずーっといるゴーって音がしますから。
眠
れないですね。だからそういうどこに使うかというのを TPO に合わせて相談されるとですね、今ね、ものすごくいろんな種類が出てますので、
はい、
うん、ぜひそれは相談して買うといいものが今いっぱい買えますんですね。
除湿機はもうあった方がいい
です。あった方がいいです。はい、
そしてやっぱこまめに、まあ、お掃除というか、ちゃんとチェックしないとあれですね、はい、もう一回掃除したからいいやじゃなくて。はい、
で、家の中って結構、こうですね、その目に見えるところじゃなくて、その押し入れの中とかですね、うん、あとタンスの後ろとか、
ね、後ろはすごいですよね、時々ってなったりしますけど、はいはい、
だからこの時期はちょっと少しタンスを手前側に持ってきて後ろに空気が通るようにするとか、うん、結構あと有意なのは空気を回すと、
うん、
はい、
クローゼットとかもちょっと開けておくといいですよね、はいはい、風を通すっていうよ
りも、であと今ファンがありますので、はい、その据え置きのファンを置いてずっと空気を回転させておくっていう、うん、そうすると湿度っていうのは重くて下に溜まりやすくなるので、はい、それが風が回ることによってカビは生えにくくなりますからですね、はい、ぜひそれをやっていただくとだいぶ違うと思います、ね、
そうですね、ちょっと雨が降ってる時に窓を開けて換気っていうのはなかなか難しいですからね。そうです、はい、
だから空気回すだけでも全然違うんですね。
そういったとこちょっとぜひ皆さんも考えてみてください、はい、うん、はい、I need you, and I miss you. ここからはちょっとコロナのお話に戻りまして、
はい、
ワクチン、
そうですね、
ね、
はいはい、
国産のワクチンがちょっと話題になってますが、
うんうん、そうですね、うん、まあ、なぜ国産が大事かというと、今政情不安定で、はい、まあ、いろんなところから海外から来るワクチンっていうのが、確実に入るかどうかというのはなかなか難しい状況にあって、思った通りよりも少なくしか今入ってきてない状況なんですね、
うん、
だからこれを安定供給されて、なおかつもっと安全なものということで、やっぱり国産ワクチンっていうのは今ものすごく注目されてますね、はい、ノババックスっていうの聞いたことあります？
あ、聞いたことあります、
はい、これは実はあのアメリカの会社なんですけど、武田と一緒に作ってて、国産でアメリカのノババックス社っていうその使い、あの会社が作ったやり方で、日本の武田がですね、国産で作ってると、
うん、
でこれ今まであの皆さん方が使ってたメッセンジャー RNA ワクチン、ファイザーとかモデルナのワクチンとは違うタイプのワクチンなんですね。
どう違うんですか？
一つはですね、はい、組み換えタンパクワクチンっていうこのワクチンの種類になるんですけども、今まではメッセンジャー RNA っていうのを注入して、我々の体の細胞の中でタンパク質を合成して、その合成したタンパク質が外に出ていって抗体ができると。抗原となってですね、
はい、
うん、そういうのが今までのタイプだったんですけど、今度はですね、体の中でタンパク質を生成させるのではなくてですね、まあ、ある虫を使って虫の中でいっぱいタンパク質を作って、そのタンパク質を生成してタンパク質をワクチンとして筋肉注射すると、
うーん、
まあ、アジュバントというですね、そのワクチンが、抗体ができやすいようなタイプのワクチンになって仕上がってるんですけども、
はい、
一番違うのはそのメッセンジャー RNA という遺伝子が全く関係ないタイプだということで、まあ、より今までのワクチンと非常に近いので、
うん、
今までというのはコロナの以前のワクチンですね、
うん、
コロナの以前のワクチンは、まあ、タンパク質のワクチンがほとんどだったので、そういう意味では安全性がある程度保証されているということがやっぱり、新しいところですね、
うん、
でやっぱりもう一つは武田が作っているので国産に近いと、 100% 国産というのはそのメカニズム自体は、まあ、大元のですね、そのノババックスが考えたワクチンなので、まあ、全部 100% 国産ではないんですけども、作っているところが日本だと。で、大事なのはやっぱりこういうやつっていうのは、まあ、経済学的な問題があって、産生生成量というのがやっぱり日本国内だけではコントロールできない可能性があるし、まあ、国産だけで海外にもそれを出さないといけない可能性があるということで、純国産のワクチンというのがおそらく今から必要になってくるんだろうと思うんですね。 で、どれぐらい純国産のワクチンがあるかというとですね、まあ、一つは塩野義、それから第一三共、からアンジェスと宝バイオがやったやつと、それからケーンバイオニクス、その VLP、ID ファーマーっていうふうに、1、2、3、4、5、6種類ぐらいが今実は国産ワクチンの開発段階に入ってる。その中で、臨床の最終段階、すなわち臨床試験の最終段階に入っているのが、塩野義と、それから KM バイオロクチクス。この KM バイオロクチクスは熊本の会社ですよね。この2つがもう3層まで入っているので、まあ、まあ、おそらく塩野義は今先に行って、それが先に出て、その後、ケーンバイオロジックスっていう形で今から進んでいくんじゃないかなと思うんですね。はい。
その国産のワクチンが出るまではっていう方も、
そうですね。
そういう声も聞くんですけど。
そうですね。だからまあ、まあ、まだわからない部分もいっぱいあるんですけどね、はい。いつ頃できるかということと、それから今のオミクロンに対してどれぐらい効くかっていうところまで、まだはっきりわかってない部分があるんですね。で、実は今この前もちょっとお話したように後遺障害の患者さんがやっぱ相当出てきて重症化率は低いんですけどもやっぱ感染している患者さんの中の一部の方が、感染したがゆえにやっぱトラブルがものすごくあるとだからまあ厚労省を含めて感染症の専門家の考え方は、まあ3回目4回目のワクチンぐらいまではメッセンジャー RNA ワクチンである程度しっかり抗体価を上げた上でそれから後の今後のワクチンはまあ交差接種でも構いませんのでこういうあの組み換えタンパクワクチンとかそれから KMB の不活化ワクチンっていうのこれはインフルエンザと同じ作り方のワクチンをその後使っていくっていうのは待ってる間に感染したらもう元も子もないんですからね、うん、やっぱあの実はもう4ヶ月半から5ヶ月経つとですね3回目接種が打ってからの患者さんでも抗体価が下がってるんですよ、
うん、
だから今5ヶ月経つともう、そろそろ打ちましょうかって話で、はい、今4回目の接種が高齢者に対して出てきてると思うんですけどね
疾患のある方と高齢者の方では、ねはい、高齢者ですね、
うん、やっぱりあのもう今綺麗なデータがいろいろ世界各国で出てきてて、うん、3回目ではあ完全に今のオミクロンでは対応できるかもしれないけれども、これから先、まあ先日話したような BA5 とか BA4 とか BA2 ポイント12ポイント1みたいな、まあ、オミクロン株の亜種って言われてるやつに関しては、やっぱり抗体価もっと上げとかないと効かないかもしれない。それからまあ4ヶ月に1回ぐらい新しい変異株がだんだんこう怪しいのが出てくるんですけども、
はい、
オミクロン株以外の今度は別のタイプの変異株が出た時も、まあ、今の3回接種だけでは多分抗体価が落ちてきたら足りないだろうということで落ちてきた抗体価と上げるためにはやっぱり4回目以降の接種をしていかないといけないだろうっていうのが今の考え方なんですね、
うん、
でまあ今のところですね、特に60歳以上と基礎疾患のある人っていうふうに定義づけたのは、やっぱりそういう人たちが重症化しやすいし、
うん、
実際オミクロンになっても60超えてる方っていうのは肺障害が出てきたり、後からですね、後遺症が出る人も非常に多いので、そういう意味でも後遺障害を防ぐっていう意味でもワクチン使うというのはやっぱりすごく大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。
うんうんうんはい、まあ、いろんなあの考え方があると思うんですけども、うんうんうんデータを見てみると、やはり先生なんかは一番よくお分かりだと思うんです、ね、そのワクチンの大切さ
というか。やっぱりワクチンを打ってるところ、うん、人と打ってない人は全然違いますもんね。
うん
まあ、ある施設でですね、
はい、
ワクチン打ってる人が9割5分いて、その5%ぐらいの人が打ってなくて、まあこれはもう患者さん自体の都合で病気があったりいろんなことで打てなかった人がいるんですけどね。まあ決してその人が他の人よりも極端に悪い病気があるとかいうわけじゃなくて、もともとワクチン打った人自体でもすごく状態が悪い人だったんですけどね。もうそこに施設の中で感染が起こったときに、実は3回以上ワクチン打ってる人はですね、ほとんどみんな復活して元気になったんですよ。で、3回打ってなくて2回で終わってる、もしくは全く打ってないっていう人は、やっぱりもう重症化してます。まあ、それ考えると、やっぱりワクチンはすごく大事だなというのがわかりますね。それから、今僕の後遺症外来やってるんですけど、
はい、
後遺症外来に来てる患者さんって、まあ大体、感染した人自体が、まあ、ワクチン打ってない人が多いっていうのもあるかもしれませんけど、後遺症の人はほとんどやっぱり3回目のワクチン打ってないです。
うん
まあ、そういう人の方がやっぱり後遺症になりやすいということも間違いないみたいですね。
うん。
まあ、例えば家族みんなで、コロナにかかったと。で、お父さんお母さん、 子供たちはワクチン打ってなくて、おじいちゃんおばあちゃんだけは打ってたっていう家族があったとするとですね、これ実際あった話なんですけど、おじいちゃんおばあちゃんかかったんだけど、ほとんど症状が出なくて、すぐに治っちゃったと。高齢者にもかかわらず。ところが残りの4人は、2回以下しかワクチンを打ってなくて、やっぱみんな結構きつい思いしたと。まあ、2回以上打ってると重症化はしにくいんですけど、もうやっぱり抗体がかなり2回しか打ってないと、やっぱりちっちゃい、低いんですよね。3回打つとものすごく抗体がかかるんですよ。その差はものすごく大きいので、ぜひですね、まあ、まだ2回しか打ってない人。延岡でだいたい25から28%ぐらいの人が2回目は打ってるけど3回打ってないですね。この人たち実は打っといた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、一言言っときたいのは、メッセンジャー RNA ワクチンとかタンパクワクチンっていうのはこれ疑似感染なんですよね。要するにワクチンを打って、例えばものすごい熱が出るとか、筋肉が痛いとかいうような、こういう、まあ、免疫反応が起こる人は、ウイルスが体に入ったらもっと強い反応が起こりますもんね。実際2回目がきつくて3回目打たなかった人が、まあ、宿泊療養施設なんかによく感染して入っていくんですけど、打っときゃよかったと。こんなにきついんだったら、もうやっぱワクチンの10倍きついから、こんなにやったら打っとけばよかったと。いうふうに言ってる方がやっぱりいっぱいいるんでですね。それからやっぱもう後遺障害が出てきた。あの時、打っときゃ後遺障害出てこなかったのにねって言ってる方がですね、もう全く記憶が飛んでしまってるとかですね。もうこの前びっくりしたのは、宿泊施設に入ってて、で、退所して1週間ぐらい経った時に、宿泊施設に10日間いた記憶が全くない人がいました。そういう人が結構いるんですよ。はい、で、やっぱり記憶障害まで来るということは、このウイルスはもう間違いなく脳の方まで障害するようなウイルスであると。いうことが分かってきて、まあそういう人は調べてみると炎症反応が上がってて、まあ薬を早めに使うとよく聞くんですけどね。まあそういう後遺障害ということも考えると、まあ、ワクチンはですね、まあ特に子供にあたっては使えない薬が結構まだいっぱいあるんですよね。はい、年齢制限があって薬が使えない。じゃあ、まああとはやっぱワクチンしかないんじゃないっていうことも考えておく必要があるんじゃないかなと思いますね。
はい。 ですね、まあ、ちょっとワクチンの話を今してもらったんですけど、はい、あの少し今日のテーマであるカビ、もう一回ちょっとカビのお話に戻りたいんですけど、この症状として、はい、カビが原因の場合の、その疾患の症状として一番多いのは何
ですか？そうですね。まず、カビの中で、さっき言ったようにアレルギー性疾患と、うん、それから肺の中に入ったり、体の中に入った時の心材性心筋症で少し違いますね。まず、アレルギーで多いのは、圧倒的に咳です。
咳、
はい。はい。はい。もう長く続く咳。で、あと、ヒューヒューとか、ゼーゼーとか、喘息用の咳。これが、まあ、なかなか止まらない場合
っていう。ちょっとこう、痰の絡まったような咳ってことですか？
そうですね。
もうどちらかというと、乾いた咳より
も、ね。乾いた咳よりも、まあ、痰の中に少し白っぽい、粘っこい痰。だから、感染性の黄色っぽい痰じゃなくて、白っぽい痰、もしくは少し青みがかった痰が出てるような時には、もしかしたらアレルギーによるカビアレルギーというのは考えておかないといけないと。はい。これ結構多いんですよ。
はい。
前はアスペルギウスっていうものに対、ものでよく起こるような、こういうカビアレルギーのものっていうのはあんまり少なかったんですけど、最近日本で報告が増えてましてですね、やっぱ気密性が高い家屋に住むようになってきたっていうのは一つの原因ですね。もう一つはやっぱり、コロナにかかって治った後、なかなか咳が止まらない。うんうん、それから微熱が出る。
はい、
それから、さっきの痰に、白っぽいとか、少し薄青い痰じゃなくて、痰に血が混じると。こういうような症状が出た時には、肺の中にカビが入って、カビ自体がそこで増えてすくってる可能性があるんですね。これはアスペルギウスってカビでも、ムーコールってカビでもそうなんですけどね。熱が続く場合で、まあ、なかなか治らんという時には、もしかしたら、コロナの場合には二次感染性の心筋症っていうのは考えておった方がいいだろうと。はい。まあ、最近の二次感染も今増えてますし、はい、実はカビの二次感染も結構増えてるっていう報告が最近出始めたんでですね。で、これから特に夏になってくると、そういうものが増えてくる可能性がかなりあるんですね。最初は外から入ってくる。もしくは口の中、鼻の中から増えたやつが増えてくると。だから、人から人に移ってくることもありますし、自分の中のものが増えてくることもあるんですね。そういう意味では、カビっていうのは非常に注意しないといけないですね。
そうですね。
あんまり考えてないとみんな思うんですけどね。
うん、
今、ウイルスって頭があって、で、
そうかもしれません。
ですね。二次感染で細菌っていうのが、まあ、ちょっと少し出てきてと、
うん。
ちょっと忘れられてたのがカビだったんですけど、実はカビが相当増えてきてるというのがもう世界的な、まあ、問題なんですね。まあ、日本も当然、まあ、これからの季節、それからステロイドの使用をする人が、人数的にオミクロンになってものすごく増えたんですね。だから圧倒的にやっぱりこの心筋症っていうのはこれから問題になってくる病気のうちの一つだろうと思うんですね。
やっぱり随分とそのコロナにが流行ってきたのも影響してるということですね。
そうですね。やっぱ圧倒的にそういう免疫を抑制する薬の使う人の頻度が増えてきてるっていうのが要注意。特に糖尿病があって、糖尿病としてコロナと悪くなりやすいんで、糖尿病があってプラスコロナの治療した人は血糖値も上がってるし、免疫も下がってるというような状態なので、やっぱりカビが非常につきやすいんですね。もうこれはインドで綺麗なデータが出て、糖尿病でコロナの治療した人は圧倒的にムーコール症になりやすかったっていうデータが出てるので、まあ、糖尿病の人はですね、ステロイド使いたくないんだけど、使わないと重症化するので、日本でもいっぱい使ってるんですね。
喘息とかもそうですか？
そうですね。喘息の患者さんの中にも、かなりアスペルギウスに伴う喘息っていうのが今増えてきてるので、はい。この前、僕の外来に来た人もですね、はい、原因がなかなかわからなくて、調べてみたらアスペルギウス抗体がいっぱい上がってて、なんでやろうって言って調べたら、家のすぐ隣に納屋があって、その納屋にね、アスペルギウスがものすごくいっぱいいたんですね。
はあ、
で、まあそういう、まあ直接吸引のアレルギーっていうのもありますし、まあ、それ以外にも今いろんなカビ自体がですね、体の中に入ってきて、まあ感染はしないんだけど、カビって実は毒いっぱい持っててですね、その毒で高熱がバーッと上がったりとかですね、そういうこともよくあるので、なんか今までと違うように急激に体が反応した時っていうのは一つはカビは考えないといけないと。はい。
これからの季節、まあ、ちょっと咳が止まらないなとか、なんかちょっとおかしいなっていう時にはね、ぜひ
病院に行って。
それもちょっと、一つ頭に入れておいていただけるといいかなと。
はい、です。頭の中に入れておくってすごく大事だと思いますね。
はい。はい。 では教えて慶藤先生のコーナーです、
はい。
今日はねワクチンの話もいろいろ聞きましたけど、うん、まあ、今回4回目がそれこそ、60歳以上
ですね、
とそれから基礎疾患のある方っていう話なんですけど、はいはいはい、それ以外の人たちのその4回目の接種っていうところはどうなるんでしょうか。
うん、まずですね、うん、基礎疾患っていう縛りが、まあ、国が出してる基礎疾患って結構こう、まあ、厳しい縛りなんですよね。
うん
うん、ただ、主治医がですね、この人は、まあ、その人の基礎疾患で考えたら、やっぱりかからない方がいいよねっていう病気は実はいっぱいあるんですよね。だから、ぜひですね、打った方がいいかどうかっていうことに関しては、かかりつけ医の主治医の先生と相談して、私は打った方がいいかどうかっていうのを、まあ、現時点で考えてた、うん。で、この60歳以上と基礎疾患があるという縛りが、これからこのままずっと続くかどうかっていうのは、おそらくワクチンの供給ですね。
はい、
まあ、海外のワクチン、それから日本国産ワクチンがものすごくいっぱい手に入って、やっぱり打ちましょうやって話になる可能性はかなりあると思うんですね。うん、とりあえず今の段階では順番をつけて、高齢者はやっぱり圧倒的に致死率が高い、それから、基礎疾患を持っている人はやっぱり重症化しやすい、もうこの2つのファクターをまずとにかくクリアして、これがある程度行き渡った後にどうするかっていうのがはっきり方針が出てくるんです。で、これはやっぱ国産のワクチンがどれぐらい承認されるかと、海外からのワクチンがどれぐらい入ってくるかということで総合的に決まってくると。
なるほど。
で、ぜひワクチンが基礎疾患があるかないかっていう問題と、基礎疾患がもうあるその基礎疾患、特定の基礎疾患以外に自分の持ってる病気はどうかとかですね、あと例えば家庭環境で自分以外の同居家族の中にまあ弱者がいる、例えば、HIV の人がいるだとか、それから感染に対して非常に弱いような赤ちゃんがいるとか、そういうような場合にはどうするかっていうのもやっぱり相談してみる価値があることだと思いますよね。うん、だからまあファミリードクターとか主治医の先生と相談してみて、早く打った方がいいやっていう人は僕はやっぱり打つべきじゃないかなと思いますね。うん、うん、
はい、ありがとうございます。さあ、そしてあとは、まあ、今後の
です、ね、
今ね、減ってきてるので、
はい、
このままずっと、
そうですね、
ね、まあ、このまま減ってくれるといいなという。
ですね、もう雨がずっと降って、まあ、ね、災害は大変ですけど、
そうですね。
湿度が上がってくると、やっぱり減ってくるし、人が動く量も減るので、
そうですね。
まあ、12月の梅雨明け、7月の梅雨明けぐらいまでは、だいぶ、いい状態が続くと思うんですね、はい、でその次どうなるかってことなんですけども、うん、まあ、前回話した BA4、BA5 という南アフリカ関係の株か、アメリカの BA2 ポイント、12ポイントです、ニューヨーク関係の株か、どちらかが国内で入る可能性が高いと。すでにもう市中感染も報告されてますので、はい、大体今までの傾向でいくとですね、市中感染が起こって、それから全国に広がってくるっていうのが、大体6週間から8週間なんですよ。
うん、
市中感染が見つかっているのが、どちらの株も5月の後半なので、ということは6月、7月の後半。このぐらいから日本国内でだんだん増え始めて、まあ、夏休みの人の移動、特にお盆の人の移動の後にドーンとピークがやってくるっていう可能性が一番高いんじゃないかなっていうふうに今考えてですね。だから7月の後半から8月の後半にかけて、特にお盆明けぐらいが一番もしかしたら、感染者数がまた増えるかもしれない。これは去年も一昨年も同じ傾向だったんですよね。まあどうしてもやっぱりもう感染症とは人の動きと一緒に動きますよね、はい。まあそこが次のピークで。まあその次ぐらいっていうのはだいたい今4ヶ月に1回ぐらい少し株の変異が起こってきて、それで感染者数が出る。あと12月の後半になると気温が下がる、乾燥する、それから人が動き始める。この同じファクターが3つ揃うんですね。だからおそらく12月の後半からまたちょっと増えて、まあ、お正月、成人式でピークがドーンとその後やってきて、うん、まあ、2月の前半ぐらいまでは続くのではないかと。ただ、まあ、感染者数が出てきても治療方法ですね、特に今から先ですね、まあ、国産のいろんな経口薬、こういうのがいっぱい出てきますし、
はい、
それからワクチンの接種率も今から3回目を含めて全体が上がってくると。 で抗体化をみんなが持ってくれば自然免疫ができるだけ出ると。だからうまくいけば去年のですね、オリンピック後の9月の後半から10月、12月の後半くらいまで
減りましたね。
あれと同じような状況に達するためには、やっぱりワクチン接種率が7、8割ぐらいまでいくと全然違っていくと思うんですね。だから、まあ、重要なことはですね、まあ、ワクチンを接種する、接種しないのであれば、まあ、できるだけ人にうつさないように感染しないようにすると。そういうことを心がかけていくということで、まあ、実際はもう前と同じように厳しくしなくてもかなりコントロールできるということが分かってきましたしですね。で、悪くなったら早めに治療することによって重症化を防ぐ。うん、まあ、ね、今年の冬乗り越えたらだいぶ将来はもう、解放の世界に近づいてくるんじゃないですかね。もしかしたらもう12月に流行ったとしてもみんな気にしなくていいよって話になるかもしれないですね。まあ、それに一番大きくかかってるのは、まあ、今、二類相当なんですけどもね、これが五類相当、インフルエンザと同様の扱いにしますかどうかっていうのが、おそらく今度参議院選の後ぐらいに、まあ、いろいろ議論されるようになると思うんですけどね、それ次第で、まあ、ワクチンの打ち方とか、それからどういう感覚で打つとかと、どういう人に打つかとか、そういうこともこれから決まっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。
うん。まあ今年の冬に比べて来年の冬はもうちょっと明るくなると思いますね。
早くね、そういう明るくなってほしいですね。マスクも早く外したいですけど、まあね、熱中症が今、
そうですね。
まあ外では気になる時ですから、
外ではもう基本的に
外す。自分の中で、そうですね。まあ人の多いところにいるときはちゃんとつけるっていうところですよね。
もう子供さんはもうやっぱり危ないので、
今多いですね。まあ子供さんの熱中症がね。
だからやっぱりそういう TPO に合わせて季節でどうするか、湿度でどうするかというのを考えていきながら、まあみんなだいぶ分かってきたと思うんですよね。今までの一番違うところは個人で考えてつけたり外したりとかいうことが少しずつ日本人もできるようになって、ここでは必要だ、ここではつけなくてもいいっていうのを、まあ常時つけるんじゃなくて、つけた方がいいか外した方がいいかというのを考えて行動するようになってくるっていうのが、今からはやっぱりコロナにならないように、それからコロナ以外の熱中症とかにならないようにっていうのをバランスを考えていくのにはすごく大事ですね。
そうですね。
いつでもつけとかんといけんじゃなくて、そのどこの場面でつけないといけないか、どこの場面で外すかということが分かっていくことが大事なんだと思いますね。
もうこうなるとですね、なんか外すのがもう今日もテレビやってましたけど、もう外してもいいけどっていう話をしたら、全員がまあつけたままですね、学校から帰ってたっていう話もありましたけど、なんかそういう意識の持っていき方もね、ちょっと変わってきてると思うんで、
例えば学校だったら、この運動するときは、先生が外しなさいというふうに言うとかですね。だからもうそういうタイミングが多分ね、もうちょっとしたらやってくると思います。もう今必要ないよと、でもこの時はつけましょうよっていうふうにこうメリハリをつけながら、感染者数の数を見たりとか、それから、周りの中にどういう環境に存在するかとかいうのを見ながらですね、
はい、
でどういう株が流行ってるかとかを見ながら、まあ、ずっと流動的に変わっていくと思うんですね。まあ情報をしっかり持つということがすごく大事なんだよなと思うんですね。
はい、ということで今回も先生一人でしたけど、来月はぜひね隊員の皆さんも一緒にね、久しぶりにお話ししたいですね。
そうですね、来月がベストチャンスかもしれないですね。7月はですね、
はい、ちょっと他の隊員の方の声も聞けるかもしれませんので、皆さん、来月もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
以上ドンケンでした。
ありがとうございます。